まとまり系競馬サロン
エムラジ
ー、どうも皆さん、一回失敗して2回目日本撮りの2本目のブライトです。どうも。
はい、2度目のオープニングになります。元気出していきましょう。
ちょっと諸事情により2回目です。
はい、
でも1回目以上にテンション高いです。
はい、早めに気づいてよかったです。
はい、よかった
です。はい。
今回パーソナリティを務めさせていただきます、ブライトです。
はい、今回サブを務めさせていただきます、拓也です。よろしくお願いします。
はい、この短時間ちょっと噛みました。
はい、ご苦労様でした。
早々と噛みました。
はい、おえいっちゅうにゃ。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組になっております。
はい、よろしくお願いします。
では本編の方に、
はい、
行きたいと思いますよ。
はい、行きましょう。
今回は中山記念です。
はい、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
予想コーナーのお時間です。
はい、
では、本日の予想レースは、中山記念 G2 の中山芝 1800m となっております。はい、まあ伝統のレースですね。
そうですね。
はい、
はい。
現在一番人気、
はい、
統計ヘイローになりました。
あ、そうなんや、変わったよね。はい、
変わりました。一番人気 3.4 倍。
はい、
で2番人気はジャスタウェイ。
ジャスタウェイ。
3.5 倍。
はい。
僅差ですね。
うん、
で、3番人気が、ロゴタイプ。
うん。
8.3 倍。
うん。
で、4番人気が、あ、これだ。カレミロティック。
うん。
2.4 倍。
はい。
で、以下、アルキメデス、中山ナイト、
うん。
ベルデグリーン。
うん。
で、感じになってますね。
はい。
はい。さて。
はい。
ではでは、本命の方、では早速なんですけどね。
はい。はい、
では、スカイプの方に打ってもらっていいでしょうか。
はい。
お願いします。おぉ！あ、マジか。ごめんなさい、ごめんなさい。神様ごめんなさい。あ、でも、拓也さんの方が早かったので、拓也さんからご紹介しますよ。
はい、よろしいですか。
はい。これで、不正疑惑がなくなりましたから、
完全に。わかりました。
拓也さんの20番、ロゴタイプ。
はい、はい、ロゴタイプです。ローエングリーン3区の。
ちょっと待ってください。
はい、はい。
僕も紹介しますから。
あ、そうか、紹介してください。はい。
はい。で、ブライトの20番もロゴタイプです。
はい。
ではでは、じゃあ、拓也さん、じゃ先に打ってくださったんで、
はい。
かぶっちゃいましたけども、
はい。
では、ロゴタイプの理由を、
いきましょう。
お願いしていいですか。
はい。ローエングリーン産駒で、LS タイプだと思います。
はい。
僕、まあ、当初ちょっと S の強いタイプかなと思ったんですけども、
はい。
まあ、3歳の若い時期なので、S がちょっと強めに出てたのかなということで、本質は LS なのかなというふうに見ました。で、ダービーではやっぱりちょっとこう、向いてないレースで、コンマ3秒の5着。これでもやっぱ強いレースを見せてましたし、札幌記念は、まあ、ちょっとやっぱり酌量の余地があるかな、というふうに見てます。で、朝杯からの、3連発ですね。やっぱりこのパフォーマンスは、このクラスに入ると、まあ、完全に抜けてると思います。で、問題は、ちょっと間を空けてしまったということで、この馬の S 質がちょっと苗切ってないかなというのがやっぱ怖いというのが一つ。
はい。
で、同タイプである、朝日杯の3着馬なんだっけ。
ああ、ゴッドフリート。
ゴッドフリート。
はい。
が、ちょっとこう、早熟系統の感じで出ていたので、 まあもしかしたら完成度だけで戦ってきた可能性もあるんで、ちょっと怖いのは怖いんですけども、まあそれを見極めるためのレースでもあるかなと一応思っております。で、このパフォーマンスがありながらの3番人気 8.4 倍、 倍ですか。
っていうのは、3倍ですね。はい。3
倍ですね。あの、は美味しいと思うので、本命にするには、一番いいタイプの馬ではないかなと思っております。
はい。
はい。
いや、僕もね、同じ20番打ったんですけども、
はい。
これかなり迷ったんですけども、
うん。
この馬、自分はですね、朝日杯のパフォーマンスもまあ良かったと思うんですけども、
うん。
もっとびっくりしたのは、やっぱスプリングステークスとサツキショーなんですよね。
うん。
その朝日杯で、一回その、まあ、穴開けたわけじゃないですか。
そうやね。
なので、ここはまだ、まあ、ある意味挑戦者のポジションだったんですけど、
うん、
それを休み明けで一番人気になって、勝ち、
うん、
で、サツキショーをさらに一番人気で勝ち、
うん、
あの、スプリング一番人気一着、うん、サツキ一番人気一着って相当ポテンシャル高いと思うんですよね。
そうだと思うね。
まあ、過去の馬でいったらもう成田ブライアンとか、それぐらいしかいないですから。
そうやね。
あとはネオユニバース。
ネオユニバースやね。うん。
ぐらいなので、そう考えるとやっぱり相当ポテンシャル高いかなと、
うん、
この馬やっぱりね、サツキショー一番人気一着でエピファ封じてますからね。
うん、それは言えとるね。やっぱりそこは大きいよね。
正直その休み明けなので、
うん、
リズムの意味では分からないんですよね。ただその能力が整ってて中山戦8で、まあメンバーも結構揃ってハイペースもありそうなので、
うん
うん、割と混戦だと思うんですけど、
うん、
そういうね、中山飛行官はもうローエングリーン、中山記念でも構想してますし、
うん、
決闘的にもベストだと思いますので、
そうですね。
まあ、普通に走ってくれればって感じですね。
うん、まあ、朝日杯、激走で間隔空けても走れてるような馬なんで、
そうなんですよ。
うん、大丈夫やとは思うんやけどね。
うん、なので、僕も本命しました。
はい。
ではでは。
はい。
じゃあ、対抗の方に行きましょうか。
はい。
おお、なるほど。僕はこっちなんですね。では、対抗の方出揃ったので。拓也さんが大和マッチョーレですね。
はい。
で、プライドが大和ハルコ。
うん。
同じ大和の2頭となりましたけども。
はい。
では、大和マッチョーレの方が一応人気してますし、先に出してくれたので。
はい。
拓也さん、大和マッチョーレお願いします。
はい、大和マッチョーレです。大和メジャーでファンジカですね。ハイアーゲームの弟になるんですけども、タイプ CL だと思います。で、ダイワメジャーで休み明け効くタイプということと、ファンジカがどちらかといえば量的な馬を出す馬だと思ってますので、感覚かけたらここはいいと思っているのと、でまあ一番人気で盆走して、まあ盆走って言ってもまあ細かい一応踏ん張ってはおるんですけどね、完全に負けるであろうタイミングでしっかり負けてくれたので、リフレッシュさせていただいて、ここに出てきていただいて、人気かなり下がってますよね。前回一番人気からですよね。
はい、9番人気。
はい。なので、このタイミングで買うのはベストではないかなと思っております。中山飛行官も僕としては大丈夫だと思いますので、
はい。
はい。ダイオメジャーの狙うタイミングはここだと僕は思ってます。うん、はい。
一応僕、ダイオバンジョーレに関しては、
うん。
白三角。ですね。あの、僕はですね、CL だと思ってる。僕はどっちかというと M、まとまり系か LM みたいな。
うん、
割と L 勝ったタイプだと、量、うん、が勝ったタイプだと思ってるんで。
うん。
まあ、ハイヤーゲームっていうのもそうなんですけど。
はい。
なので、休み明けは合うと思います、はい。で、あの、負けた後の休み明けっていうのもいいですし。
うん。
あの、そうですね、スワンマイルチャンピオンって連続激走してきて、
うん。
で、専用1枠で。
うん。
で、まあ、前残りの馬場7番手とかからだったんで、うん。ちょっとさせないのはしょうがないのかなと、疲れも残ってたし、
うん、
で今回仕切り直しの一戦ということで、
うん、
で1008自体はね、あの最近ちょっと短距離のイメージ強いですけど、もともと2000でも、ね、走ってた馬なんで、
うん、
問題ないと思いますし、ただ枠がね、
そうやね、
やっぱ内走ってほしかった。内枠だったら全然もっと上もあったんですけど、一応、
うん、
まあ抑え、まあ、人気もそんなにないので白三角、
うんうん、
しました。
はい。
はい。ではでは、じゃあ、黒三角以下の印。
あなた、大和ハルコ今だ。
はい、ああ、そうです、そうです。あ、そうだ、俺、太鼓大和ハルコ。
そうだ、太鼓今だ。
太鼓、大和ハルコなんですけど、
はい。
このまま、昨年2着。
うん。
ということで、ね、中山記念でリピーターレースなんで、
はい、
一回構想した分もう一回買いたいみたいなところあるんですけども、
うん、
で、福島記念、うん、ダウンにしっかり反応して勝ったんですけど、
うん、
で、まあ、この馬本当ダウン強い馬なんで、
そうですね。
まあ、起点福島でバンダウンしっかり勝って、まあ、今回ちょっとアップになってしまうんですが、うん、まあ、一応その辺は休み明けで、休み明けっていう、その、なんていうんですかね、オプション自体が L のオプションなんで、うんうんまあ、このままやっぱり L もあると思うので。
これ L でいいんじゃないですか？
ねえ、このダウンの強さ見るとね、ちょっと SL っぽいっていうかね。
うん。まあ、僕は多分、ほぼ L だったなと思いますね。
なので、今回、内枠、このまま多分ジャンポケなので、
うん、
休み明けだったらうちもこなせるんで、
うん、
僕は割と、なんつうのか、分裂気味のまとまりみたいな感じだと思ってるんで。はい。まとまってはいい、ジャンポケなんでね、C も持ってると思うんで。
うん。
いいかなと。人気もないでしょ、内枠だし。
そうだね。確かにな、人気ないのは、すごい魅力ないけどね。この子、去年、有馬記念からでしょ。
去年、有馬記念からダウンなんですよ。
う
ん、
そうだね。で、まあ、はい、メンバーもやっぱり、がっつりダウンやったしね。
はい。
今年、メンバーレベル上がって、ダウンに一回反応した後で、L で内枠でってなると、ちょっと厳しいかなと。
うん。
僕最初印打ったんですよ。
あ。あ、高橋さんじゃあ無印ってことでいい。
そうなんです。もうね、はい、ちょっとやっぱ最後枠見て切りましたね。
あ、内が逆にダメだっていう。
僕はちょっとそっちの方が嫌ったね。
僕ね、でもね、この前 S 主導だと思ってるんですよ。え、まあ、ダウンは強いんですけど。
うん。
ちょっとバランスが悪いタイプで、その、なんていうか、ほんと分裂気味で。
そうよね。あちこち飛んでるようなイメージはあるね。
これ、う
ん、
そう、これっていうのがない感じなんですけど。うん、でも、このままやっぱりね、休み明けとか、ノーストレスの時だったら、うち行けるってタイプだと思うんで、ね、このタイミングだとうちの方がいいかなと思って。
うん、
では、黒三角以下、打ってもらっていいですか、
はい、はい、ちょっと待ってくださいね。これが。よし、ごめんなさい。
なるほど。ちょっと分かれましたね。はい。では、じゃあ、紹介していきましょうか。
はい。
では、じゃあ、まあ、順番的には、拓也さんなんで、拓也さん先に行きますね。
はい。
黒三角、統計ヘイロ
ー。はい。
で、以下は白三角でいいでしょうかね。
あ、残りはね。
はい。白三角、はい、アルキメデス。
はい。
マイネル・ラクリマ。
はい。
ダークシャドウ。
はい。
エアソン・ミュール。
はい。
っていう感じですね。
はい。
ブライトは、対抗大和、黒三角、マイネル・ラクリマ。
はい。
で、以下、白三角は、統計ヘイロー、
うん、
ジャスタウェイ、
うん、
先ほど言った大和マッチョーレ、
うん、
カレン・ミロティック。
はい。
結構分かれましたね。
そうね、下の方は分かれたかな。
はい。
うん。
ではでは、じゃあ、白三角以下で、これっていう馬を一頭、じゃあ、高谷さんお願いしてもいいですか？
はい、どうにしようかな。じゃあ、ラクリマージャー、プラスは残しときますわ。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
はい。エアソミュール。
おい、あ、いい、はい、いいところ。はい。
はい。ジャングルポケットのサンデーサイレンスでまとまりたいと思います。
はい。
で、ちょっとリズムが非常に良い馬で、
はい。
この子だけ、このメンバーの中で重賞勝ってないですね。なので、まあ、そういう、格の異端と、下の方の格なんですけどね。
はい。
で、まあ、一番人気、二番人気かな、から、人気買ったのに、まあ、舐められて、そんなにしていないと。
はい。
はい。ただ、まあ、トンボ賞買った後に、函館、札幌と、重賞戦線で全く通用していないところを見ると、はい、まあ、厳しい部分はあるのかなと思うんですけれども、
はい。
人気に、なっている実績は、が、狙いが次だったりすることが結構あるので、今現在の順調度という意味でも、この馬を持ってきました、
うん
うん。使われてリズムがいいの、こいつだけやもんね。
そうなんですよ。
ね、
そう、今回休み明けの馬が多くて、
そうね、
2月以降使ってた子供ぐらいですから。
そうですよね。
一応僕この馬無印なんですけど、
うん、
僕この馬、オープン対象みたいになっちゃってるんで、
まあまあ、基本はそれでええと思いますよ、僕も。
ただね、このままやっぱりね、いい時と悪い時の差が激しいタイプだと思うんで、
激しいね、
この人気で買いたくないタイプなんですよね。
そうなんですよ。
はい。なので、そういう意味では8番人気なんで、
うん、
ちょっとまあ面白みはあるんですけど、
うん、
一応ね、やっぱり外枠が気になって、あとやっぱりダウンへの反応の良さが気になって、
うん、
まあでも全然、休み明けばっかりのメンツなんで、疲れてる馬鹿っていう異端は全然ありだと思いますけどね。
うん、はい。
今ちょっと、今、出馬表見てね、思いましたけど。はい。では、そんなもんですか？あ、じゃあ、互いに一頭相手が印打ってるまで、この前言ってっていうの言います？白三角で。
あ、はいはいはいはいはい。
じゃあ、僕はダークシャドウ聞きたいんですけど。
ダークシャドウ、
はい、
はい、ダークシャドウですね、ダウン戦になるんですけれども、
はい、
もうこの馬ね、おそらくね、もう完全ノーストレスの時だけしか走らないと思います。
はい、
でそれ走ったとしても、
はい、
5着6着がもうベストだと思います。うん、で今回その、一番走れるリズムのパターンだと思うんですね。ダウン戦で間隔を空けて、でその中で、普通に走って5着6着、まあ、7着ぐらいがベストだと思うんですけど、上におる、
はい、
通常で走れるような 1,2,3,4,5 着の馬たちのうち3頭ぐらいがその例えば休み明けで本番が次であったりとかっていうので、はいはい、要は上位の破綻が起こった場合に、
はい、
こういう馬が、まあ、ちょろんと、あ、実は3人おったわみたいな、うん、それ狙いのもう最後の最後の一歩です。もうこれで今季買いません
ここ15馬身圧勝しても、
うん、もし圧勝しても今季買いません
言いましたね。
うん、
僕ダークシャドウはやっぱりもう終わっちゃったと思ってるんで、
いや、もう基本は終わったと思ってます。
はい、
うん。
でも、拓也さんはじゃあ、自分、私、ブライトに、なんか、言えみたいなのあります？はい、
ジャスタウェイ。
ジャスタウェイですか？ああ、そうですね。ジャスタウェイ、そうですね。拓也さん消してますもんね。
うん。
ジャスタウェイ、この前、やっぱ、僕は LSK だと思ってたんですけど、
はい。
まあ、最近の成績見てるとね、あんまり LS っぽさなくてまとまってんのかな、みたいな、
うん。
感じを思ってるんですけど、
うん。
この馬やっぱりね、あれですね、鉄砲実績もあるんですけど。
あります。
はい。
はい。
開幕週とかそういう、なんていうんですかね、S 要求される馬場みたいのは、やっぱ毎日王冠も開幕週でしたし、
うん、
アリンドンカップも開幕週でしたし、
うん、
この時期のやっぱり開幕週の馬場っていう自体は、多分合ってるタイプだなと。
うん。
まあその辺はワイルドアゲインの S かなと思ってるんですけど。
うん。
はい。で、タイミングがね、やっぱ起点激走後の休み明けなので、
うん、
ちょっとあまり良くないんですが、
うん、
この馬やっぱり量はあるので、
うん、
まあ、枠もいいとこ入ったと思うん で、
うん、
でこの馬なんだかんだで、僕はね、ごちゃごちゃしたところよりも広いコースで伸び伸び走らせた方がいいタイプってことで、
うん、
まあ、東京、新潟でよく本命にしてたんですけど、
うん、
中山金牌3着ありますよね。
ありますね。
あの時も結構、ね、休み明けで、
うん、
人気背負って、でも、なんだかんだで、内から
突っ込んで、ね、内から突っ込んでね。
打ってきたってあるんで。
はい。
で、あと、この馬に横山騎手ぴったりです思ってるんですよね、僕はね。
うん。
なので、一応、まあ、ジェンティルに0秒7差で勝てる馬なんだったら抑えてもいいかなと思って。まあ、格は断然なんでね。
そうですね。
G1 勝ちあるんでね。
うん。
どうですか？
この子、まあ、東京で、出遅れてドーンというするパターンで、はい、2着2着で毎日王冠でも、まあ、まあ後方からといってもまあ中段ぐらいからですかね。
割と前目つけました。
前目つけましたね、はい、で天皇賞で、ズドンと、
はい、刺し
でこの子ねやっぱり道中で、ね、若干緩み気味の競馬場の方がやっぱり本領は発揮できると思うんやわ。
はい、
で、今回ガッツリ一番人気、ガッツリじゃない、まあ、一応一番人気ですよね。
はい、
でどこかはね、自力で動かなきゃならないとなったときに、ペースが緩むというところで、まあ、中山ペース緩みにくいけど、
うん、
うん、自力で動いていって、勝ちきれるのか、面まで来れるのかっていうのが正直ある。
はい。
うん、一応、次走ドバイですよね。
はい。
で、菅井さんからすれば、ゴールドシップで今年、なんだっけ。凱旋門行くって話も出てますよね。
はい。
だからジャスタウェイで、多分そのエンセルのノウハウみたいなものをやっぱり学んでいかなきゃならないと思うんで、
はい、
ここで100は多分作ってこないとは思うんやわ。だからそういうものも考えて、やっぱ1枚人気でっていうのを考えた時に、やっぱり落としてこそこのレースは面白みがあるかなと、
うん、了解しました。
はい、
ではそんなもんでしょうかね。じゃあおさらいっていいですか。
え、で、あの、何、はい、黒三角言わんでいいの。
黒三角、
うん、
黒三角言います。上2頭ぐらいでいいかなと思ったんですけど。
あ、別に全然。ただそのあなたのこの黒三角はどちらかといえばこのレースの僕らにとっては中心馬になるかな。
確かに、まあそうですね。前の楽も互いに打ってますからね。
うんうん、
あの、じゃあ、楽に間違ってみますか、じゃあ。
はい。
この馬強いんです。
これは言うとこなんかやろ。
これは強いから買います。
うん。
やっぱりね、ハイペースで前で粘る、その、なんていうんですかね。
うん。
S の強さ。
うん。
で、C もある。
うん。
かといって、量はないわけではないという。
うん。
すべてを兼ね備えてるんですが、じゃあ、唯一何がダメかって言ったら、はい、スロー上がり勝負みたいな単調なレースですね、この馬。
そうね。
はい。あと、あの、団地比なので、
うん。
やっぱ人気背負ってのスローとかでなんか取りこぼしたりとかっていうのはあると思うんですけど、
うん。
あともね、この馬やっぱりね、ずっと京都金牌負けちゃいましたけど、あれはもう完全に位置取りも悪かったですし、もう疲れが出たんでしょうね、きっと。
そうですね。
連戦の。
うん。
福島相当高速時計でしたし。
うん。
というわけで、まあ、京都金牌はチャラにできるんで、
うん。
今回またね、ある程度前つけてと思ってて、内枠だったらよかったなと思ったんですけど、うん、まあ、外引いてしまったので、黒三角くらいかなっていう感じですね。まあ、人気もないですけど。
うん。
高谷さん。
はい。
すいません、ちょっとトイレ行っていいですか。
え、トイレ、トイレ。
ちょっと一旦切りますよ。
はいはいはい。
すいません。
はい。
あ、すいません。席外してしまいました。
はい。お疲れ様。
もうどこまで話したか忘れちゃいましたよ。
じゃあ、それでおさらい行きましょうか。
中山記念の予想をしてたのが、まるで昨日のことのように思い出されますけどね。あ、おさらいします？
はい。
はい。では、拓也さんからでは。
はい。
二重丸ロゴタイプ。
はい。
対抗大和マッチョーレ。
はい。
黒三角統計ヘイローで、で以下白三角にアルキメデスマイネルラクリマダークシャドウやソミュールとなっております、
うん、はい。
ブライトは、本命ロゴタイプ対抗ダイワファルコン、
うん、
黒三角にマイネルラクリマで、
うん、
統計ヘイロージャスターウェイダイワマンチョーレカレンミロティック、
うん、
っていう感じになっております、
はい、
では久々にちょっとコーナーやりましょうか。
ほう。
あの名馬ヒストリーのコーナーに、
はい、
行きたいと思います。
はい。
エムラジ音楽室、前回は徳川慶喜が幕府を閉じる音をお送りしましたが、今回は東京競馬場内で馬券を購入する音をお届けしたいと思います。どうぞ。ヒストリー、イエーイ、このコーナーは穴埋め形式で出題された問題とともにリスナーの皆さんと名馬の歴史を振り返るコーナーです。
はい。
久々すぎて、
うん、
もう前回どの馬をやったかも忘れたぐらいの感じなんですけど、今回のお題、ナイトブライアンです。
はい。
ですね、1通いただいたので。
ほう。
あ、2通いただいたので。
あ、そうなんや。ありがとうございます。
はい。で、まあ、1個目はね、身内なんですけど。
ああ、身内か？
はい。これはだいぶ前にいただいたんですけど。 ニューベースにいたのでやりましょう。
あ、なるほどね。はいはい。
はいはい。では、じゃあ、ラジオネーム、ミオさんから。
はい。
ごめんなさい、間違えました。
うん。
ちゃんみおさんから。
はい、ちゃんみおさんから。どっちでもいいわ。どっちでもいいわ。
じゃあ、いきます。
はい。
じゃあ、その、じゃあ、まず、もともとのお題言いますね。
うん。
ラジオブライアン。あの、空欄の部分とかね。
うん。
93年。
うん。
一の弟として注目を集める。
はい。
京都山菜ステークスでは、後に自身のトレードマークとなる2を着用。
あ、その時ってまだ京都山菜ステークスやったんか。
そうなんですよ。まあ3の時ですよね。
そうやね。うん、
その後、朝日杯山菜ステークスも制し、
はい。
3番。
はい。
で、94年。
うん。
4、5、6のボバ3冠達成。この年、有馬記念も制覇。
はい。
96年、阪神大賞典で1歳年下のライバル、うん、奈々と名勝負を演じ、
うん、
1年ぶりの復活勝利を挙げる、
うん、
天皇賞春2着後にスプリント戦の高松宮記念に、まあ、当時高松宮杯ですね、
うんうん、
高松宮杯に出走し4着、
うん、
この賞金で通算獲得賞金が8となり、
うんうん、
歴代1位となる、
はい、
過去当時、
うん、
しかし宝塚記念を目指して調整されていた最中、
うん、
9を発症し、
うん、
引退、
はい、
10となった、
はい、
ということですね。
はい。でこれにミオさんが振りで使われるよね。
はい、振りです。やばいですよ、本編になっちゃうかもしれないですよ。
あ、なるほどね。
はい、でいきますよ。
はい。
93年、
うん、
成績な優秀な兄の弟として注目を集める。
うん。
そうでしょうね。
うん。
京都山菜ステークスで後に自身のトレードマークとなる、
うん、
鉄下駄を着用。
ほうほう。
その後、すごいですね。競馬、うん、競争ですからね。その後、朝日杯山菜ステークスも制し、
うん、
周りの不良たちから一目置かれる。
一目置かれる。
94年、
うん、
万引き、タバコ、
うん、
盗んだバイクで走り出すのボバ3冠達成。不良ですね。
不良やね。うん、
この年、有馬記念も制覇。
うん、
96年、阪神大賞典で1歳年下のライバル、
うん、
空手部主将の遠藤、
うん、
と名勝負を演じ、
うん、実名やな。
実名ですね、遠藤と、うん、名勝負を演じ、
うん、
1年ぶりの復活勝利を挙げる。
お、
天皇賞春2着後にスプリント戦の高松の宮記念に出走し4着、
うんうん、
この賞金で通算獲得賞金が何回留年しても授業料には困らないぐらいとなり、
うん、
歴代1位となる、
うん、
すごい額ですよ。しかし宝塚記念を目指して調整されていた最中、
うん、
怪我の手当てで訪れた病院の女医に恋の病を発症し引退、
うんうん、
少しでも近づきたくて猛勉強の末医者となった。だってこれ最後面白いな。これだからあれですよ、でもう屈腱しちゃったから、うん、怪我の手当てで訪れた病院行ったんですね。
そうよね。
だから綺麗な女医さんに恋の病になっちゃったと。
はい。
でまあもう引退するぐらいになっちゃって、
うん、
恋の病で、
うん、
で最終的には少しでも近づきたくて猛勉強の正社になったんです。これ面白いよ。これは好き。最後、最後好きですね。もうね、みおさんね、やめよう、そういう平均点だけ取って最後だけ面白いみたいな。
でもみおちゃん珍しいな。
何がですか。
なんていうの、そういうピンク系は。
あ、ピンク系。そこまでピンクでもないでしょ。
まあそうやな。
まあちょっと女気があるみたいなね。
そうやね。
ネタでしたけどね。
はい。
少しでも近づきたくて勉強のせい医者となった。
医者となった。
最後もう散々だから、成田村は最終的に馬じゃなくて医者になったんです。
医者になった、
はい、なるほど。
割とハードル上がった方やったね。
割といいじゃないですかね。
うん、いいですね。
面白かったですよ。
うん、
はい。では次のメールいきたいと思います。
はい。
ラジオネーム、
うん、
デルタブルースさん。
お、
しかも英語でかっこいい。
お、
あ、じゃあまず、お題以外のところで普通の文章があるんで。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
またしばらくはお二人での放送とのことで、話のネタにでもしていただければ幸いです。
はい。
年代や世代は異なる あ、年代や世代は実際と異なりますが、時事ネタということで笑い飛ばしてください。う
ん、はい。
じゃあ行きます。
はい、行きましょう。
成田ブライアンの歴史です。
はい。
93年。
うん。
サザエの弟として、注目を集める。カツオ？
うん。
京都山菜ステークスで、後にトレードマークとなる。
うん。
ちょっと待ってください。噛みすぎですね。京都山菜ステークスで、
はい。
後に自身のトレードマークとなる、
はい。
やりちんを着用。
ほう。
着用？その後、朝日杯山菜ステークスも制し、
うん。
花園さんと深い関係になる。
うん、そっち推しだね。うん。
多分、花沢さんだと思うんですよね。
はいはいはい。
花園さんって書いてあるんですけど、うん、花園さんは多分違うと思うんですよね。花沢さんだと思うんですけどね。
う
ん、
そうだね。
花園さんだと、これ花園だとね、あの、国尾くんのね、花園高校みたいになっちゃいますからね。はい。リキがいるんですけど。
はい。
はい。94年。
はい。
浮江、香織、早川さんの、ボバさんが達成。
うん、ボバちゃうけどね。
全員歌
ってましたね。そっちでね。はいはいはい。
この年、有馬記念も制覇。
はい。
96年、
うん、
阪神大商店で1歳年下のライバル、うん、ワカメと名勝負を演じ、
うん、
1年ぶりの復活勝利を挙げる。
はい。
天皇賞春2着後にスプリント戦の高松の宮記念、まあ、高松宮杯に出走し、4着。
うん。うん
この賞金で通算獲得賞金が、声優が富永美奈となり、獲得賞金が無視してますけどね。獲得賞金が声優が富永美奈となり、歴代1位となります。何が1位かはよくわかりません。
わからない。
はい。しかし、宝塚記念を目指して調整されていた最中、
うん。
波平の声優交代を発症し、引退。茶風鈴となった。ちょっと合わなすぎですからね。
まあでも 今ネタやね。
今ネタですよ。
うん。
追記。
はい。はい。
ツイッターでは、拓也さんとブライトさんをフォローさせていただいております。
え？
日常の雑談に混じって、週末は予想をたまにつぶやいたりしてまーすってことで。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕らはフォローしてたかな。
永井一郎さんのご冥福を祈りと申し上げます。
あ、はい。それはもう、もちろんでございます。はい。
はい。
テルタブルースさん。うん。あった。
ありました？
英語で？英語で？
英語で。
あ、本当に？はい。すいません。じゃあ、フォローさせていただきまーす。
もうリスナーにこびれてこびれてで、ね、ちょっとのリスナーを逃がしはしねえっていう。おなじみなんでね。というわけで以上で、名場ヒストリーだったんですけども、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。で、あと今回ですね、ちょっと嬉しいお知らせがあるんですけども、
はい。
この名場ヒストリーのコーナーなんですが、
うん
今回で終了です。悲しいお知らせですかね、
悲しいお知らせですね。
でしたね。というわけで、また新しいコーナー始まりますんで、
はい。
じゃあ、どこよろしくね。
それは何？概要はお伝えしていいの？
概要は、エンディングで。
エンディング、あ、了解了解了解。
はい。
はい。
では、エンディングいきましょうか。
はい、いきましょう。
そろそろお別れの時間なんですが、
はい、
先ほどコーナーの話をしましたんで、
うん、
その話、新コーナーの話でもしようかなと思うんですけど、
はい、
ですね、JRA の方でですね、ホームページの方で、うん、60周年記念企画としまして、
うん、
メモリアルホースファン投票っていうのをやってるんですね、今。 全国 10競馬場全10レースを、うん、JRA60 周年記念競争として開催して、
うん、
まあその記念競争の当日に実施する特別レース、
はいはいはいはい、
第10レースなんですけど、
うん、
の名称を募集しますと、
うんうんうん、
まあなんか前も競走馬の名前でレースやってたと思うんですけど、ビアハイ、うんメモリアルとか、
うんうんうんうん、
ダムライアンメモリアル、
うんうん、
インパクトカップみたいな、
はいはいはい、
そういう感じをやるそうなんですね、また。
はいはい
はい。というわけで、まあ、それにあやかりまして、
うん、はい、もうがっつりパクリやけどね。
パクリって言うな。クリとかやめろ。北京のイメージ。
はい。
で私たちもキャッチフレーズをね、
うん、
考えようじゃないかっていうことで、
そうですね。
で皆様にも、まあ、競走馬と、うん、あまあ、競走馬じゃなくてもいいですよ、最悪、
うん、
競馬関係のことでもいいです、うん、騎手とか調教師とかもいいんですけども、
うん、
のキャッチフレーズを10文字以内で考えようじゃないかと、
はい、
っていうコーナーです、
はい、
題して、ね、競馬メモリアルのコーナー、
そうですね、
はい、というわけで、一応例題、
はい、
ディープインパクト、
はい、
深い7度の衝撃波、
うんうんうん、
どうですか、まあ、7か7個字分かってます
ん
で、
うんうんうん、
あともう一個考えました、
うん、
オルフェーブル、
はい、
これは猟奇的な彼氏っていう、
あ
どうですか、まあ、S 強いですか、
そうやね、
これねあれですね、もうタケさんもう2回目なんでね、聞いてるのね、
うん、
鮮度がなくなっているっていう形で
違う、ね、
それ前回聞きましたみたいな感じになっち
ゃう、違うね違うね、
はい、
この流れ上さ、
はい、
僕も一個発表しなあかんような流れになってるよね今
自分のこと考えすぎですから、
そう今ちょっと考えてたやんか、
じゃあタケさん1個、じゃあ
ちょっと待って、ちょっと待って、
1個やりましょう、
ね、
いいんですよ真面目なやつ、
じゃあちょっと真面目なやつで、絆の、
おー、いいですね、新しい、
はい、2位優勝、
え、レースも、ね、指定しちゃうんですか、
はい、
はい、
舐めるな、日本ダービー馬、普通だね、考えたけどね、
まあ、舐めるな、日本ダービー馬、まあそうなんですけどね、まあ、11文字だったね、
11文字だったな、もう今、
ア
ウトやな。
はい、それカルストンライト王になっちゃう。王じゃないんで。やめるな、日本のダービーになっちゃうんで。
そうやな。
はい。ちょっとアウトですね。逆に、あれですよね。こっちが馬を言ってもいいですよね。っていうのは、絞れるからね、
う
ん、あの意味。
そうやね。
じゃあ、僕から1頭じゃあお願いしていいですか、拓也さんに。
はいはいはい。
今、1頭言うんで、僕に。
はい。
じゃあ、サイドワインダーで。
サイドワインダーで、
サイドワインダーで、10文字以内で、
10文字以内で、
はい、
君は本当にトニービン？
ダメですね、11文字ですね、果てないで、
あ、また、そっか、やだ、中途も上手いな、
ダメですね、これもダメです、これも完全にカルストンライトになっちゃうんで。
あ、じゃあ、福永を変えた名馬。
福永を変えた名馬、
うん。
変えました、あの、まあ、サイド
バイ。あんま変えてへんけどね。
あんま変わって
へんけどね。
追い込み一辺倒で。勝った時と乗り方一緒ですよ。じゃあ僕もサイドバイいいんだ。
はい、ね、そうなんよ。ちょっと待って、それは僕言うわ。サニングデール。
絶対メモリアルに上がってこないの、馬でしょ。です。ダニングデールですか、
うん、
また特徴ねえな。
そうやな、特徴ねえな。
特徴ねえな、サニングデール。スプリントですげえ強いってわけでもねえみたいな。
一応中京得意やだっちょだっけ、
中京得意ですね。CBC 賞も勝ってます。
なあ。
はい。じゃあ、中京で蘇る異端血統とか。ウォーニングです
か、ね、ウォーニングね、そうやね。かっこいいな。
あ、でも、あ、中京で蘇る霊彩血統ってどうですか。
ああ、ええね。
これ結構いいんじゃないですか、まあまあ。
お、しかも漢字ばっかり境に、これ10文字以内で収まってるな。
はい、中京で蘇る霊彩血統って。
素晴らしい、素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ僕ももう一度。
はい。
いいんですか。
え、それなに僕が答えるってこと？
そういうことです。
はい。
じゃあプレジオで。
プレジオ？
プレジオ。
藤沢さんやな。
藤沢さん。
そうやな。
カーリアン。
カーリアンやったっけ？じゃあプレジオ。
はい。
有名機種乗せても勝てないよ。
悪口じゃないですか、ただの。キャッチフレーズっていうか、それあれですか、JRA の60周年の、みんなで考えようみたいな、競馬メモリアル、キャッチフレーズ考えようで、その何、ポスターみたいなのできるじゃないですか、ステージを。あんなに血統いいのにね、藤沢さん好きだから、ね、カーリアンにね、アイリッシュリバーですよ。
ちょっと僕は機種分からへんけど、どうせこの時代世界にペリエとか岡部さん乗ってたんちゃうの？
もちろん乗ってます。
多分そうや
ん
な。
はい。デビュー戦が北村なんですけど、はい、その後は岡部、横乗り、横乗り、ペリエです。
ああ、そうやな。なんかノリさんもそうやな。その時代とか乗ってるよね。
ルメールも乗ってるし、オリバーも乗ってるし、デザーマも乗ってます。
そうやね。多分そんな感じだな。面白いな。
いいじゃないですか。
うん。
何でしたっけ？もう一回お願いします。
ゴッドオブチャンス。
あ、違う、そうじゃなくて、何プレジオのキャッチフレーズもう一回。
あ、僕が今言ったやつ、何て言ったっけ。
ほらね、もう忘れてるでしょ。もうその時その時なんだから。
いい騎手乗せても勝てないよ。
まあ、有名騎手っつってましたけど。
あ、有名騎手か。
そうだ、有名騎手を乗せても勝てないよって、ね、僕ゴッドオブチャンス言えばいいんですか。
今なんかあの、共同通信班にゴッドオブチャンスの名前があったから。
ゴッドオブチャンスですか。専用兵隊負けませんとか。
そうやね、僕も今それを思った。うん、うん、この子めちゃめちゃ強かったよね。専用
あの慶応杯勝ってるし、スワンでも突っ込んで
る。スワンでもそうそうそう来てたよね。
専用兵隊負けません。
うん、うん、
そんな感じでいいですか、キャッチフレーズ。
はい、
言いましたけど、
はい、
まあ、何個か言ったんですけど、どれが切られてるかどれが放送されてるかはよく分かりません。
はい、
というわけで、あの皆さんもですね、うん、あのまあ、競走馬であったり競馬関係者であったりのキャッチフレーズを10文字以内で、うん、ぜひぜひ考えてください。
はい、
競馬メモリアルのコーナーでした。
はい。阪急杯本命だけ言っておきますか。
あ、そうですね、阪急杯の方もじゃあチラッとだけ、
うんうんうん、
本命だけ言いましょう。僕今見ます、今見て決めます。
ちょっと待って、
全然見てないんで申し訳ないですけど、
ホストか。
好きだな藤木関あなた。はい、本命どうぞ。
じゃあシャイニーホークで。そうやな、ちょっと大外痛いな。
痛いですね、これ。
そうやな。じゃあエピセアローム、うん、アップで延長になるけれども、うん、一応専用でも専用の方がベストの馬でしょう。
じゃあ僕も名義行こうかな。
はい、
パッと見ですけどね、
うん、
サンカルの。
そうやな、やっぱそれこれ面白いかもしれないね。
これね、まあちょっと終わってるっていう判断もできるんですけどね。
うん、
7番人気だね。
うん、
ただ今回ね、あのスローに見せかけてある程度締まるんじゃないかなと思って、ペース。
うん、
あのほら、コバロリチャード行くでしょ。
行くね。
やっぱこの馬のイメージってスワンステークス、マイルチャンピオンで粘って、
そうね、
すごい強いんで、
うん、
ってことはスローだと強いみたいな、
うん、
周りイメージ持ってるんで、うん、なんか多分突っかかっていくと思うんですよね。パドトロワとかタマオナイスだったりとか、うん、
パドトロワ行くんじゃない。
この辺に行きないんで、
うん、
多分行くと思うんですよ、
うん、
そうするとちょっとペース速くなったら、もう専用の前傾ラップの中3カロルですよ、
うん、そうやね、はい、阪神専用王者は譲れないやね。
本当そうですよ、これキャッチフレーズですよ、それが、
うん、ね。
阪神専用は譲れないです
よ、ね、譲れないやね、うん。とかサンカルロ、ここは俺の庭だよな。
ここは俺の庭だって、
ね。
阪神カップのキャッチフレーズ。でもなんか全然ポスターとかあってもいいですよね。
そうやな。
ここは俺の庭だ。
庭だよな。
あとは気になるのはガルボとサンレーレーザー。
僕もサンレーレーザーかな。
これはただポテンシャル持ってますから。
うん、そうね。
なんで休み明けもいいですしね。
うん。
まあ、ね、今話題に上がった個人ってことでね。
いいじゃん。そうやね。だってエピソードも個人やね。
そうです、これも個人ですね。
うん、うん。
個人、個人。
うん。
まあ、同じ個人だったら間隔伸びた方でしょ。
さあ、そうかもしれんな。
はい、間隔空けた方っていうか。うん。
まあ、あと、ガルボはいりません。
ブーブーブーブー、誰も
欲しいんだ。ブー LK の3連発はありません。
はい、ブーブー。
母知事ジェネラスの3連発なんかありません。大和魂なのに子供の名前ガルボやで。
ダッセだって、大和魂で C があんまない感じの決闘って言って、真ん中にジェネラス魂なさそうですよね。っていうか、ジェネラスの子供にヤマト魂でつけちゃダメだろって。
そうやな。
ドエルだろっていう。
お前、英国の司法やのに。カーディアンの最高傑作じゃんの、ヤマトジェネラスって。
いや、そうですね、ジェネラス。
うん。ガルピーか。
ガルピーすよ、ガルピー。
もうこれガルピー来たら、もう今後僕、二度とガルボの喧嘩は出さんとこ。
あ、だから、要は明日から寒くなりゃいいんですよ。寒くなりゃ強いです。
寒くなるよね。
はい。というわけでガルフィーありだね。
ガルフィー。サンカルロはありやね。
サンカルロありでしょ。
ガルフィーは明日見てみるまで何とも言わんわ。
僕でもね、サンデーレーザーにちょっと魅力感じますね。
うん、サンデーレーザー強いよ。
だってマイルチャンピオンシップ一番強かったでしょ。
うん。
当選ラウンド次ぐらい強かったでしょ。
強かった強かった。え、これマイルチャンピオン確か僕ら2人とも買ってたよね。
買ってました。
そうやね。
僕だって本命です。あ、本命はコパンなんだ。対抗だったかな。
うん、僕も確かこれサンデーレーザー勝ったはずやねんな。明日もこのレース見よう。で、ガルボはどんなレースとか見てよう。
いい競馬すると思います。前に行く。え？
勝ったらひっくり返る。
ひっくり返ってください。前に行く位置取りショック仕掛けますから、石橋が。
ガルピー、あー、なるほどね。
はい。喋りすぎましたか？
はい、いいんじゃないですか？
はい、エンディング。うん、じゃあ説明いきますか。
はいはい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りや普通お便りを、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをだったのですが、こちらは本日で終わりという、
うん、
というわけで、あの競馬関係のキャッチフレーズを考える競馬メモリアルというコーナー始めました。
はい、
ね、競走馬であったり競馬関係者であったりの、
はい、
キャッチフレーズを10文字以内で送ってください、
うん、はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、
はい、
そちらからよろしくお願いします。
お願いします。
それではそろそろ別れとしましょう。
はい、
お相手はブライドと
赤井でした。ありがとうございました。
バイバイ。
はい、
ガルボ頑張るよ。
こうへんちゅうにゃ。